はい、皆さんこんばんは。2017年の、5月の27、24日水曜日の、学び会また祈祷会の録音になります。今日もリビングライフの5月号ですね。来週までリビングライフ5月号を使いますが、今月はずっとルツ記、今日がルツ記最後になりますね。1章2章とやってきて、今日は最後の4章ということで、来週から民数記に入りますが、最後のまとめですね。ルツ記の4章って言いますと、皆さんの、テキスト、お手元にありますテキスト5月号の、4章の13節からですから、66ページからですね、66ページから69ページまで新改訳聖書になりますが、これを一番最後のところですね、ルツ記のね、皆さんと購読したいと思いますが、その前にいつものようにアウトラインの方に質問が2つありますので、質問を先、頭に入れてから、聖書を読みたいと思いますね。アウトラインご覧ください。91、これはまあ聖書とあまり関係ないんですけど、1問目はあなたの先祖にはどんな人がおりますか、おりましたかということですよね、また先祖について、どんなことを知っていますかって、これ2週間ぐらい前ですかね、将来自分の子孫にはどういうふうに覚えてもらいたいでしょうかっていう質問があったんですけど、今日は、もうちょっとシンプルに、どんな人がいたんですかと、先祖にね聞いていればということですが、また先祖について、どんなことを知ってるんですかという質問ですね。これはもう聖書と関係ないですが、2つ目は、ルツが男の子を産んだ時、今日ボアズと結婚しましてですね、いよいよ、それはもうちょっと通り過ぎちゃったんですけど、3章ですね。ボアズと結婚して、そしてルツが男の子を産む場面ですね、今日最後のとこで、姑のナオミですね、義理の母ナオミはその時どんなことを思い感じたのでしょうかって、これはまあちょっと今までルツ記を学んでないと難しい質問かなと思いますね。このナオミがどんな気持ちで娘のルツにもう帰りなさいと、自分の実家へ帰りなさいと言ってもついてきたルツでね、モアブの地で、ナオミにしては自分の夫を失い2人の息子を失ったわけでしょ、ね、それでそのような中にあって、なんとかね、生まれ故郷のユダヤの地で死にたいと思って帰ってくるわけですよね。で、まああんまり言っちゃうとあれですけど、どんなルツ、その落ち穂拾いからね、先週学んだようにボアズとの出会いがあってすごいご計画に預かるわけでしょ。で、子供が生まれると、子供っていうのは今も素晴らしいですけど、当時はやっぱりこの後継ぎでもあるし家でもあるし、生計を立てるという意味でも、ね、夫や息子たちが死んでしまうってことはもう悲劇中の悲劇でしたから、まあ、そんな中で、ルツが、男の子を産んだ時ナオミの気持ちになってどんな思いであったのかなと、それをちょっと想像してね書いていただければと思います。さあ、それでは購読いたしましょうか。66ページ、これは新改訳聖書になりますね、66ページ、購読したいと思います。ルツ記の4章13節から奇数節司会者読みますから、偶数節皆さん声を合わせてお読みいただきたいと思います。ルツ記4章13節、こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入った時、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。14節どうぞ。
女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日お買い物するものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。
その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。16節、
ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。
近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。18節、
ルツの家系は次の通りである。
ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ。20節。
アミナダブの子はランショの子はサルモン。
サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベテ。最後22節、ご一緒にどうぞ。はい。オベテの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。アメン。これで、ルツ記が終わりますね。さあ、それでは皆さん、質問が2つありましたので、数分差し上げますので、まちまち、記入してみてください。記入終わったらですね、2人3人でこうディスカッションちょっと持っていただきたいと思っておりますね。はい、お願いしたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問をお読みしたいと思います。2つ今日も質問ありますね。1つ目は、あなたの先祖にはどんな人がおりましたか、と聞いていますかということでしょうね。また先祖についてどんなことを知っていますか。まあ、分かっていればですけども、書いてみてください。どんな人がいたのか。2つ目の質問は、ルツが、今日の箇所で、男の子を産むわけでありますけども、その時に、義理の母姑であるナオミはどんなことを思い、どんなことを感じたのでしょうかと。まあ、モアブの地で辛い思いをして、全部失って、夫も子も失って、財産も失って帰ってきたわけですよね。で、仕事もなく落ち穂拾いで、その悩な中で、神様の素晴らしいご計画に触れて、そしてルツが子供を産むという、男の子を産んだという、その時義理の母ナオミはどんなことを思ったでしょうと、ナオミになったつもりで、考えて、書いていただければと思います。この2つの質問ですね。録音聞いてくださっている皆さんも少しポーズしてくださって、考えて、書き留めていただけるときっと良い学びになるかと思います。それではまた、ディスカッション終わった後、聖書の解説の時に、録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ディスカッションも非常に楽しくて、面白くまた興味深い、また2番の質問もね、ナオミの感動が伝わってくるような、学びでありました。さあ、それでは、ルツ記の最後のところを皆さんで今日学んでみたいと思いますね。先ほど読んでいただきました4章の13節から、今日のタイトルは招かれた罪人たちの系図と、なんか映画のタイトルみたいですけど、13節から学んでみたいと思いますですね。さあ、ここでボアズとルツが結婚します。まあ、そのところは省いちゃったんですけど、それで13節に面白いことが書いてあるんですね。主は、彼女っていうのはルツのことですね、彼女を身ごもらせたのでって書いてますね。まあ、ご存知のようにルツはこれ再婚ですよね。一番最初のご主人マフロンに先立たれて亡くなるんですが、子供ができなかったんですね。子供がなかったんですが、今度はボアズと結婚したらすぐに男の子を与えられたということですよね。ここの13節にも主語が主はって書いてあるように、やはり神様が私たちに命を与えくださるんだなということを感じることができますね。さあ、14節ですが、女たちはナオミに言ったと。このあれですよね、ルツ記はルツの名前がついていて、まあ、ルツ記っつったらストーリーオブルツですよね。ルツの、物語なんですよね。で、まあ、最初はナオミから始まるんですが、それからフォーカスがルツに移るじゃないですか、ルツとボアズに。で、そのまま終わっても良いと思いません？ルツ記なんですから。でも私不思議だなと思ったのは、ここでもう一度フォーカスがナオミに戻ってみません？このままルツとボアズで、そのままこのエンディングになっても何の問題もないっていうか、それが普通かなと思うんですが、不思議だなと思いません？またもう一度ナオミに戻ってくるっていうところが、だから先ほどの質問の中にも、子供が生まれた時にルツはどう思ったのか、ナオミはどう思ったのか、ルツ以上にナオミは嬉しかったんじゃないかなっていう、そんなところも神様はよくご存知なのかなと。で、
まあ、一見このストーリーから言いますと、まあ、ナオミから始まるんですけど、娘のルツに移ってフォーカスが移りますよね。ですからナオミはもう何でしょう、過去の人つったらおかしいですけど、あのそのステージから消えていく存在ですよね。でも神様のストーリー舞台においてはそうならないっていうのがちょっとすごいなと思うんですね。もう一度この表舞台にルツではなくてナオミが帰ってくるんですね。これナオミのストーリーですよ、これこの最後のページはね。まあ、そこからもですね、神様というのは決して私たちを忘れないっていうことでしょう。あの神様にとって過去の人っていないっていうことですよね。あの人の世界ではもうあの人は終わったとかね、もう役目が終わりましたとかね、まあ、あのお年を取ってもう終わったみたいにね、自分はもうあとは天国行くだけだって、いやそうじゃないって、神様の目から見たらもう一度ナオミがステージに戻ってくるわけですから、そのように私たちの人生においても神様の働きにおいても、もうあのこれで終わり、リタイアメントはないってことでもあるのかもしれませんね。私たちに、自分自身はもう終わったと思っても、神様の目から見ればその小さなものが今はもう祈るだけしかないとかね、いうものものも神様にとってはその人こそ、うん、なんでしょう、ヒーローであり、メインキャラクターなんだって、神の御心、御旨、ご計画の中では。これはちょっと感動するところでありますよね。ルツではなくてナオミで終わるっていうのは、これはやっぱり神様の世界なんだなと感動してしまう、ところでありますね。ですからここね、あのちょっと不思議に思いません？あのだってこれ大、あのこの与えられたねオベデを抱いてるのはこれナオミなんですよね。ナオミは母じゃないんですよね、おばちゃんでしょ、ナオミは。でもあのルツが抱いてるのではなくて、ナオミが抱いてる場面、ナオミの喜びで表現されてここ出てくるんですよね。これもやっぱり神様だなって思うんですよね。ルツ以上に嬉しかったでしょう、ナオミは。あの責任感があったでしょう、自分の息子と結婚したルツに、若いのに子供もできずに息子が死んでしまうって、で自分の夫も死んでしまうわけでしょ。どうやってこのルツに、ルツを支えたらいいのか、もう本当に申し訳ないっていう思いでいっぱいだったと思うんですよね、ナオミは。でしかもあのユダヤ人だけど、この飢饉があってこのモアブの地に来て、モアブの女性でしょ、ルツは異邦人でしょ。で結婚して、そしてナオミはこの全部失って、その外国の地で、あの先週も言ったように、もしかしたらこれは呪いかもしれないと思ったでしょ。自分が苦しいからといってユダの地を捨てて異邦人の地にね行って、なんとか生き延びようとした、その結果もしかしたら自分が招いたんじゃないかって、自分の不信仰がルツに対してもこのような悲劇を呼んでしまったんではないかって、そう言わなかったかもしれないけど、きっと母ナオミの心のどこかにはあったんじゃない、私だったらそう思うかなと思うのでね。そんなこの内側の戦いもあのナオミにはあったと思いますね。ですからもちろんルツも我が息子を抱いたんですけど、それ以上に、おばあちゃんであるナオミが、オベで孫を抱いた時に、孫って言わずにここに子って言ってるぐらいね、子を失ったんですから、自分の二人の男の子がいて二人とも失っちゃったんですから、ナオミは。そのナオミに、もちろんルツに神様はボアズじゃない、このオベデを男の子を与えたんですけど、それ以上に神はナオミにももう一度子を与えたって、失った子、それをもう一度ナオミに与えて、ルツだけでなくてナオミにもその子を、男の子を抱かせてくださったイエス様、神様、ここに私たち神、あの私ね、感動を覚えるんですよ。 神様の心っていうか配慮っていうか、感動しませんねえ、いうところで、そういうわけで、あ、やっぱりルツのまま終わらずにナオミで終わって素晴らしいなって思えたんですね今回。よかったなと、思いましたですね。深い神様の愛がそこにあると思います。そこに書きましたね、神様は人生の危機や危機が、危機を通してね、あのモアブの地に行くわけですけど、でもね皆さん、これは決して不信仰ではない、まあ、不信仰であったとしても最初は、でも私たちの神様はその私たちの犯した罪とか不信仰を責めたり、そのことゆえに私たちを苦しめようとする神ではないって、もちろん不信仰のゆえに、罪ゆえに自ら苦しみを招くことってのはあるわけですよ、ね、あの撒いたものを刈り取るって聖書あるように。ですけどそれは神様がパニッシュメントで、裁きで懲らしめようと思ってしてるではないんですよ。神様はむしろそこからも救おうということばっかり考えてるんですね。ですからルツもナオミにとっては、この自らの不信仰のようにと思ったけど、神様はそんなことを全然思ってなかった。そのような状況の中にあっても、じゃあ過去の神、よく言いますよね、私たちの神は過去の神ではなくて、ね、明日の神であって未来の神であって、今までの神ではなくて今からの神、これね、なかなか言うのは簡単なんですけど、言うのも聞くのも簡単なんですけど、私たち自身が信仰生活の中でこれをここに生きるってことは案外難しいんですよ。やっぱり自分、私たちは不信仰やそれらものにね、とらわれてるね、自分自身を責めて、で責めるだけではなくて、結局自分自身にそこにこう鎖つないじゃってるんですね、過去に自ら。でも神様はそんなことしないです。神様は私たちがどんなに罪を犯し、どんな不信仰をしても、それを許して、新しい命を、新しい祝福をそこの中からさえも生み出そうとすることしか考えてない神様なんだよ。なのに私たち自身が、あ、きっとこれは神様のね、怒りだとか騒ぎだとか当然の報いだとかって思って、自らこう過去につなげて生きられなくしてしまっているのかな、そういうことってあるんではないかなと、思うわけですね。神様は私たちの飢餓や試練だけではないです。不信仰や罪を通しても、もちろん私たちは謙遜にね、神様に罪悔い改めないとダメですけど、まあ、神様の前悔い改めるならば、謙遜に救いと許しと祈り求めるならば、この神様に、神様は過去から解放して、その中からこのその状況の中でからしか生み出されないような祝福をまたそこにお作りくださる創造主であるっていうことを、私たちだからね、絶対後悔してはいけないっていうことです。悔い改めて神様にごめんなさいしたら後悔してはいけないっていうことです。私たちは後悔するとそれにとらわれてしまうね。まあもちろんファーストステップは悔い改めて謙遜に、ね、なるということはなくてはならないことですけども、それをしたならば皆さん、そこから神様と一緒に出発しましょうというね、何ももうとらわれる必要はないんだということを、覚えていただきたい。だから試練が、襲う時、ナオミとルツが覚悟してベツレヘムへ帰ってきたように、これが正しい歩みですね。持ってったものも向こうで得たものも全部失ったんですよね。結局私たちの人生もそうじゃないですか。この地上にあってどんなに得たとしても一時的なもので、神の国に帰るときには何一つ持っていけないのであって、全部置いていかなきゃいけないわけで、ナオミとルツも全部持っていたものも失ってしまったわけですよね。ですけどその中で大切なことは、帰ろうと思ったことです。すなわちね、皆さん、これはね、これが福音ですよ。私たちには帰る場所があるって言うんです。こ これは素晴らしい。前あのメッセージ覚えてます、あなたっていう映画ね、これ 見たことある人います？これねいい映画だから見た方がいいと思いますよね、あれ俳優さん誰だったか、見たことある人教えて、あのビートたけしと、高倉健と、女優さんなんつったかな、あの、もう一人素敵な女優さんね、その女優さん奥さんが亡くなって、高倉健が旅行へ行くわけで、それで旅の途中で詐欺師のビートたけしに会うわけですよね。そしてビートたけしが、まあ、旅の途中で会うわけですけど、ビートたけしが聞くわけですよね、あの高倉健に、あの旅と放浪の違いってなんだか分かりますかって。旅と放浪の違い、そうです、その通りです。高倉健が考えてると、ビートたけしが詐欺師が、それはね帰る場所があるかないかの違いだよって、あれば放浪にはならないって。これいい場面でしょ、私ちょっと感動した場面なんですよね。それで早速どっかのメッセージで使いましたけどね、いい映画です、あなたへという映画でね、ぜひ見てほしいと思いますが、皆さん帰る場所があるってこんなに素晴らしいことないんですよ。ルツにもナオミにもあったんですよ、私たちにもあるんですよ。どんなに行き詰まってしまって、どんなにもうこれ以上生きられないと思っても、ルツとナオミがベツレヘムに帰ってきたように、ベツレヘムでしょ帰ってきたの、これはベツレヘムって言ったらイエス様の誕生の地ですよ。計らずしもっていうね言葉を習ったじゃないですか、先週でした、あれね、計らずしもボアズの畑であったって、あの言葉いいですね。私たちの人生そればかりじゃないですか、私たちは気がついてないんです。でも神様の恵みのうちに私たちは歩んで生きているんですよ。計らずもボアズの畑であったって、私たちはいろんなことに出会っていろんなことを失うけどいいんですよ。なぜって、私たちが帰るところがあるからです。だから大切なのは、試練の時に、苦難の時に、飢餓の時に、飢饉の時に、魂の人生の神に帰るということです。それがクリスチャンの人生にある試練の意味でしょう。それ以外ないでしょう。神のもとに帰る、もちろん試練を通して私たちが整えられるっていうこともあるけど、試練を通して私たちがもうダメになってしまうってことだってあるわけです。そうでしょう。神様は私たちを返したいですよ。でも法と息子が自ら帰ってくるのを待ってるわけですね。もしかしたら全部失わないと法と息子のように帰れないのかもしれないですよね。愚かな私たち人間は、まあ全部失わずに帰ってくることを願いますが、ヨブもそうでしたよね、全部失いましたよね。でも最後に神のところに帰ってくるって、帰る場所がある、私たちにも天のふるさとがあるっていうこと、この人生何があっても、いつどこでどのように死んだとしても、私たちには帰る故郷が、帰る場所があるって、私たちそのことゆえに、この人生はどこをさまよっても、何を失っても、何に出会っても放浪にはならないってことなんですよ。私たちの人生は巡礼だって、ピルグリメージ、ね、帰る場所があるな。これはね重なりますね、ルツキと私たちの人生がね。ルツとナオミがもし帰ってこなかったら、皆さんこのストーリーなかったんですよね。落ち穂拾いもなかったです。未来の落ち穂拾いもなかったですよ。それどころかダビデはいなかったんですよ。それ以上にイエス・キリストはこの子孫として生まれてくるわけですから、計らずもどこではないですよね、これ 知る由はないですよ彼らには。そうでしょう、何百年後のことですから、それから信じられないようなご計画が神は私たち一人一人持っておられるって、分からなくても死ぬ気で帰ってきたと思いますよ。ナオミは全部失ってとにかく死ぬならばここで死にたいと思って、それだけだったんじゃないでしょうか。まあナオミに聞いたわけじゃないから分からないけども、なぜナオミが、だって帰ってきたらね相当こってりやられるだろうなって覚悟して帰ってきてるでしょ。で3章のところ4章でしたから、あのねボアズの畑にそこからね他へ行かないようにして、ね、先週もちょろっとやったけど、いじめられない、あのね ひどい目に遭わないためにって、ですから外国人であって、しかもやもめであって、そして何も持たずに帰ってきたらどれほど、まあ経済的だけではなくて精神的にも社会的にもどれほど辛い目を、恥ずかしい思いをするかって、それでもいいから私はベツレヘムで死にたいって、それだけだったんじゃないですか、ナオミの願いは。そんなナオミのかすかな願いにどのように神は答えられたかって、それがこのストーリーですよね。そして神はこのストーリーを通して私たちも同じように答えたいって、私たちももしかしたら全て失った異邦人でありますし、遠くのもの、離れたもの、不信仰で出ていったもの、罪人であっても、でもこの私が神のもとへ帰ってくるならば、神が私たちのために持っておられるご計画というのは私たちにはもう想像もつかないような祝福を私たち一人一人に私は持っているということを伝えたいために、今日ルツキが開かれているんじゃないでしょうかね。皆さんへの神様の語りかけではないでしょうかね、このルツキは。15節16節に書いた通りですね、ただ故郷で死にたいという思いで全て失って帰ってきた2人に神は人生の虚しさを埋め、新しい命と喜びで満たしてくださる方って、命が生まれるでしょ。ここにベツレヘムっていうのはイエス・キリストが生まれた場所ですよ。これも一つの象徴でしょうね。全てを失った、命を失ったようなものに、そのもののうちに命を置かれる神、ちょうどヒロ君の体の中に、自分では生きていくことのできない死んでいく体のうちに誰かの心臓を移植されて、そしたらヒロ君が生きることができるようになったように、私たちのうちにも死んでいくような、死んだような、いやもう死んでいる、そんな私たちのうちにイエス・キリストという命を、だってここからイエス・キリストが生まれるんですから、すなわち私たちのうちにキリストに、神のところへ帰ってくる私たちのうちに神はベツレヘムを作られるってことですよ。イエス・キリストを私たちはそして信じることによって、悔い改めることによって、その通りでしょ、このルツに、ナオミに、このオベデが生まれ、ダビデが生まれ、イエス・キリストが生まれたように、帰ってきた私たちにイエス・キリストを神は誕生させてくださったんじゃないですか。そしてそのキリストの命に今私たちは生きてるんではないでしょうかね。さあもう一つはこの17節、生まれた子供の名前オベデですね。ちょっと右側の表を見ていただいたら、もう一回分かりやすいかなと思いますね。先週か先々週に、皆さんにお渡しした表のその一部です。これはねルツ、真ん中女性白いのありますね。ルツはユダヤ人ではありません。モアブ人、異邦人ですね。異邦の民です。 もともとマフロン、マフロンというのは、ナオミの息子ですよね。ナオミはそのモアブの地で夫を失い、2人の息子マフロンも失うわけですね。でマフロンの妻が、モアビュー人であったルツでありましたよね。ですから未亡人になったわけで、そして、ユダに帰ってきて、ボアズに出会うわけですよね。でお話ししたようにボアズというのは花婿を迎える、花嫁を迎える花婿、すなわちイエス・キリストのことを表しているんですよという話をしましたが、ルツはボアズに迎えられて、夫婦になるわけですね。そして今日のところでしょ、生まれたオベデという、これは、息子ですよね。でちょっと表を見ていくといただくと、オベデの息子がやがて大きくなって産んだ息子がエッサイという、これ聞いたことありますでしょ。エッサイってこれでエッサイかっつって、あのサムエルが来た時にね、あの旅での、ね、たくさんの子供たちがいて、あのエッサイですよ父親、すなわちダビデの父です。ということは、ダビデにとってルツとボアズはひひばちゃん合ってますかね、合ってる、うんね、ひひじいちゃんとひひばちゃんっていうことですね。これ見て、1,2,3代目がダビデってね。そして実はこの、まあ後でしましょうかね、このオベデというね、ボアズとルツゴは、ダビデの父、エッサイの父ということ。そして18節見てください。最後のところでね、これもちょっと不思議なんですよ。22節はなんですけど、18節からダビデの系図っていうのが出てくるんですよ、ここに。でその一番最初にペレツの系図は、いきなりペレツの系図、18節見てください。なんでこれいきなりペレツが出てくるのって、ペレツの子はヘフロンとかって出てくるわけですね。でペレツって一体誰なのかっていうと、これマタイの福音書の系図で1章3節に出てくるパレスのことです。同じ、ちょっとヘブル語とギリシャ語なんで、パレス、ペレツ、同じ人ですね。1章3節下のところにね、マタイによる福音書1章全部引用しておきましたので、一番下見てください。マタイによる福音書、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれって書いてますよ。パレスって、これが、このルツ記の4章18節のペレツのことです。で このことを言ってるんですね。でこれ一体ペレツって誰なのっていうと、その下に書いてあるペレツというのは、お父さんの名前がユダですね。ユダ聞いたことあるね。ユダの子なんですけど、実はユダの、長子、だから息子の奥さんとの間に、できた子なんですよね。でちょっと複雑でしょ。ちょっとペレツを置いといて、ユダには息子がいたんですね、何人ね。でユダの長男です。だから息子のお嫁さんとの間にできた子がペレツなんです。でこれユダの、長子、エルだったかなは亡くなるんですね。そしてこのタマルという要するに義理の娘ということですよね。ユダから見ればタマルが父によって子を宿したいために遊女になりすまして義理の父を騙して子供を得るんですよ。ですからユダもね、遊女のところ行ってたってことですよね。遊女のふりをして、だから両方ともとんでもないことですよね。ですから罪の子ですよ、これペレツって。系図の最初にそんなこと書きます？皆さん普通、これユダヤ人だったら分かっていることだから、分かっててもここから書かないんじゃないですかね、ペレツからは。 しかしこれ一番肝心の黒ずきの時にペレツから始まってくるんですよね。それだけではありません。20節しばらく行きますと、何人か来るとサルモンって書いてありますね。サルモン、20節、21節にもありますね、サルモンってね。あの日本にはあのクマモンっていうのがありますけど、全然関係ない、関係ないって感じですよね。サルモン ね, ここね、このじゃあサルモンって誰なのっていうと、この人もマタイによる福音書に出てくるんです。マタイの福音書の1章5節、下の方見てください。サルモンにラハブによってボアズが生まれって書いてあります。ボアズって今日のボアズですよ、このルツキの。えって思いません？ということはサルモンとラハブっていうのはボアズの両親ってことですよね。皆さん、ラハブっていうのは、先ほどタマルは娼婦のふりをしてって言いましたけど、ラハブはあのエリコの町の娼婦ですよ。これは本物の娼婦です。それとサルモンとの間に、しかも2人とも、2人とも、このラハブもルツも異邦人ですよ。この間に生まれた子ですから、系図ってやっぱり血を、なんかこの血の純血とかってそういうこと言われるじゃないですか。これを書いちゃったら、これこの系図って根血じゃないのっていうことになっちゃう。純粋じゃないじゃないのって、純粋のユダヤ人の血じゃない、ないじゃないのって、そういうことを系図に書きます？普通書かないでしょ。しかも、マタイによる福音書にはパレスが出てきますでしょ。しかもユダにタマルによってって、娘によってパレスが生まれっていうことですよ。これ3節は1章、1章5節はサルモンに遊女ラハブによってボアズが生まれたって。ボアズがね、ルツを憐れんだ心の中には、もしかしたらこういう背景があったのかもしれません。自分の母も辛い思いをしたでしょう、ね、異邦人としてユダヤに来て嫁いできて、そりゃ苦労あったでしょう。そんな母の姿が、もしかしたら異邦人で何もなくて帰ってきたヤモメのルツに対するボアズの優しい心の恩賞となったのかもしれませんね。すなわちそうだとすると、神様は私たちのマイナスと思えるような、恥と思えるような、それらのものを恥どころか、素晴らしい神の恵みの種子として、種として用いられる方だ。恥ずかしいことなんて何一つないって、そのことをこの系図は私たちに伝えているのではないかなと思うわけです。そしてこれは、このルツキは単にハッピーエンディングのラブストーリーではなくて、最後にこのような名前が出てくるっていうことは何を意味しているかっていうと、私たちもここに含まれているって、神の恵みはそんな異邦人、そんな罪人、そんな元娼婦、そんな罪の子である、下品の罪の結果できた子、そんな私たちをさえも、罪人を、このダビデの系図、いえ、このダビデの系図こそ新約聖書にこれが映ると、ダビデの系図と書かれずに、この系図は誰の系図って書いてあるんですかね。マタイによる新約聖書の一番最初ですよ。一番大切なところでしょう。そこにこの系図が再び、このパレスの名前もラハブの名前もルツの名前もここに出てきますよ、新約聖書に。でしかも 今日のこのルツ記はダビデの記述って書いてあるけども、新約聖書のマタイによる福音書はダビデの記述とは書いてないんですよ。一章の一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図って書いてあります。すなわちここにイエス・キリストの系図の中にはとんでもない過去を持つ、遠く離れた、ふさわしくない。だってモアブ人っていうのは、あの旧約聖書を読むと分かるんですけど、主の集会に出られなかった人たちですよ。これルツは神を礼拝することも許されなかった、それぐらい汚れたと言いますか、異邦人、異邦の民だったんですよ。でも神はそんな者たちをイエス・キリストの系図として、この血筋からイエス・キリストがお生まれになってくるって、すなわちラハブもルツもパレスもイエス・キリストは皆私の家族だって。系図って血のつながりでしょ、家族のことですよ。私たちクリスチャンはどうですか、今の時代。イエス・キリストの血潮によって私たちは神の子とされたんじゃないですか。系図に招かれたってことでしょ。それはイエス・キリストの系図の中に、それ血がつながってなかったら系図の中に入らないわけですから、私たちはイエス・キリストを信じたことによって、一番最後、書いておきました黙示録の一章六節、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった。エペソ書2章13節は、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、異邦人であり罪人であり何の関係もなかったかもしれない、このイエス・キリストとは、今ではイエス、キリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのである。ってルツのことでしょう、ラハブのことでしょう、私のことじゃないですか。それはそれがルツ記のストーリーであり、イエス・キリストの系図、すなわち今日のタイトル、招かれた罪人たちの系図、それがルツ記でありイエス・キリストのケース、また新約の時代の始まりなんだって。私たちにはこのお方の十字架の血によって近いものと、キリストの家族とされたということを今晩ともに感謝して主に祈ろうではありませんか。お祈りしましょう。愛する神様、私たちには不信仰のゆえに、罪ゆえに、神を捨てて、あなたの血を捨てて去った我らにはどこへも行く場所がなかったはずです。しかしにもかかわらず、父の信頼をあそこまで無駄にし使い果たしたあの放蕩息子さえも、待ち続ける父なる神があったように、彼に、全てを失った彼に帰る場所、父があったように、私たちにも帰る場所があること、あなたがあること、心から感謝します。この生涯は神よ、放蕩ではありません。目的地が、私たちにも帰る場所があるゆえに、帰るお方があるゆえに、何があっても旅路であり、あなたで天へと帰るその道にあることを心から感謝します。いつかその日が来たら、その時が来たら、あの遠くから放蕩息子をボロボロになって足を引きずって帰ってくる放蕩息子を 息子が父を見つけるより早く父は息子を見つけ、息子を目指して走ったように、いつか私たちもこの人生が終わり、この目でこんな私たちに走ってくる父の姿を見ることになるでありましょう。神よ、どうかルツのようにナオミのようにあなたの命を抱かせてくださって、祝福を抱かせてくださって、奇跡を抱かせてくださって、私たちを天の喜びのうちに生かさせてくださりますよ。今日祈るお一人お一人の心のうちに、あなたのもう一度命をここにお与えくださりますよ。キリストイエスの名前で感謝してお祈りいたします。